こんにちは、ザハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。一般医師 2.0 ラソー・フロイト・グーグルは、哲学者批評家のトー・ホールキがジャン・ジャック・ルソーの社会契約論にある一般医師を、インターネットとデータベースの時代に読み直した政治思想・情報社会論である。初版は2011年、文庫版は2015年に刊行され、文庫には政治学者宇野重基との対談も収められている。本書の狙いは、選挙、議会、討議といった既存の民主主義の手続きを単純に否定することではない。むしろ、人々が政治に十分な関心や討議能力を持つという前提が揺らぐ社会で、公共的な意思をいかに捉え直せるかを問う。東は一般意思を世論や多数派の意見と区別し、人々の検索、閲覧、発言、行動の痕跡から抽出される集合的無意識として再構成する、ルソー・フロイト。クーグーという異質な参照点を接続し、技術が媒介する民主主義の可能性と危うさを挑発的な仮説として提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、世論の合計ではないルソーの一般意思を数理的な秩序として捉え直す本書の出発点は、理想の一般意思をみんながそう思っていることや投票で多数を得た意見と同一視しない点にある。理想が区別した全体意思は個々人の特殊意思を足し合わせた総和であり、私義利益や集団間の利害を含むため公共的な方向を必ずしも示さない。これに対して一般意思は、個別の欲望が互いに打ち消し合った後に残る差異の総体として公共の利益へ向かうものと考えられる。東はこの構図を道徳的な一致や国民的な精神ではなく、計算や抽出に関わる問題として読む。この読み替えによって、一般意思は人間同士が合意して作るものというより、社会の中に客観的に現れるものの秩序に近づく。大日本書は熟議を重ねて一つの結論へ到達する民主主義像に疑問を投げかける。人々が互いに説得し合うほど、政党組織同調圧力によって差異が失われる可能性もあるからである。一般意思を数理的に把握するという論点は、民主主義を意見表明の手続きとしてだけでなく、異なる欲望の分布をどう観測し公共的判断へ接続するかという設計問題として考えさせる。次に、一般意思とはデータベースであるという本案と Google の位置づけ。東の最も印象的な命題は、一般意思とはデータベースのことだという表現に集約される。これはデータベースが正しい政治判断を自動的に出すという素朴な技術例算ではない。検索後、閲覧履歴、クリック、投稿、位置情報などネットワーク上に残る膨大な痕跡を集積分析すれば、当事者が明示的には語らない欲望や関心のパターンが浮かび上がるという発想である。 Google の世界中の情報を整理するという理念はこの意味で、散在する行動の記録を体系化する装置として参照される。重要なのは、ここで扱われるデータがアンケートや選挙のような明示で意思表示に限られないことだ。人は政治的信念を守備一貫して説明できるとは限らず、日常的な選択や検索には言葉にされない関心が現れる。本書はその非言語的、非熟議的な記録を一般意思の技術的な基盤として考える。ただし、データベースには収集者、アクセス権、分類方法、解析アルゴリズムが伴う。何を記録し、何を重要な傾向として扱うかは中立ではない。したがって、この命題は、政治をデータ化する可能性と同時に、そのインフラを誰が統制するのかという問題も不可避にする。さらに、フロイトの無意識を介して、意識的な政治発言の外側にある欲望を問う、副題にフロイトが置かれる理由は、一般意思 2.0 が意識的な意見の集計ではなく、集合的無意識の可視化を構想するからである。人は自分の欲望を完全には把握しておらず、建前として述べる政治的見解と実際の行動や反復的な関心が一致するとも限らない。本書はこの隔たりに注目し、検索やネット上の発言、閲覧といった断片的な記録が個人の自己説明を超えた傾向を示しうると考える。民主主義の材料を公的討論で表明された主張だけに限定しない点が特徴である。しかし、この発想は同時に大きな検討課題を含む。SNS や動画サイトのコメントは衝動的に見えても、他者への反応、演出、政治的意図、集団への同調によって書かれることがある。データ上の痕跡を無意識の直接的な表現とみなせるかは自明ではない。また、頻繁に発信する人の声が課題に現れ、発信しない人や記録されにくい生活実感が見えにくくなる危険もある。本書の価値は、無意識を確定的な根拠として扱うことより、表明された民意と行動データの間にあるズレを政治理論の中心へ持ち込んだことにある。読者は可視化された欲望が誰の欲望で、どのような媒介を経たものかを問い続ける必要がある。そして、熟議民主主義への意義、空気の可視化は合意形成をどう変えるか、現代民主主義はしばしば 市民が情報を得て意見を交換し、より良い結論へ近づく熟議を理想としてきた。これに対し本書、人々が常に政治について深く学び、他者の理由を聞き、理性的に議論するとは限らないという現実から始める。とりわけ日本社会でしばしば空気と呼ばれる明文化されない同調や雰囲気を無視すべき非合理性として退けるのではなく、技術的に観測可能な社会的傾向として扱えないかと問う。これは空気に従属する政治の提案ではなく、すでに判断へ影響している非公式な力を可視化する試みである。理想の一般意思をめぐる解釈では、市民間の意見調整や部分的結社がかえって一般意思を歪めるという逆説が重視される。討論は理解を深める一方、強い覇者、組織化された利益、既存メディアの議題設定に左右されることもある。そのため東は発言能力や政治参加への熱意に依存しない主権概念を模索する。もっとも空気のデータ化は少数者の意義を平均的傾向へ埋没させる恐れがある。熟議化データ化という二者択一ではなく、可視化された傾向を専門家、政治家、市民がどう吟味し、少数者の権利とどう両立させるか、その制度的な問いを引き出すことが本書の問題提起の強度である。最後に、政治家を調整役へ、国家を最小化する未来像とその規範的な難点、一般意思に、ゼロの構想では、政治家は固定した理念を掲げて大衆を代表する主体というより、可視化された欲望の流れを読み、必要に応じて介入する調整者として位置づけられる。行政や政治は、人々の明示的な要求を一件ずつ処理するだけでなく、社会全体で生じている関心や不満の変化をリアルタイムに把握する方向へ向かう。この見取り図の先には、国家が資本や文化の管理から距離を置き、治安防衛、身体で安全の保障などを担う最小国家化の展望が置かれる。基礎所得を含む制度的な安全網の下で、人々がより自由に活動できる社会像も示される。この未来像は、政治を常時の対立や動員から解放し、生活を支えるインフラに近づけようとする点で独特である。一方で、政治への無関心が許されるほど制度が安定するという期待には慎重な検討がいる。安全保障、再分配、データ監視、アルゴリズムによる分類といった問題は、技術的な運用へ委ねただけでは価値対立を消せない。また、自由の拡大が直ちに幸福や社会的な連帯を保障するわけでもない。本書は完成済みの制度設計図というより、政治が何を担うべきか、自由と統治をどこまで分離できるのかを考えるための未来論として読むべきである。結論として、本書は、政治思想、社会契約論、インターネット文化、データ社会の好転に関心を持つ読者に向く。理想やフロイトの議論に馴染みがない読者でも、選挙や世論調査だけでは捉えにくい民意、SNS が政治に与える影響、プラットフォーム企業が保持するデータの力を考える入り口になる。ただし、一般意思 2.0 をそのまま政策提言や技術導入の設計書として読むより、民主主義の前提を揺さぶる思考実験として読むのが適切だろう。データから欲望を抽出することの可能性と、監視、偏り、少数者の不可視化、アルゴリズムの権力といった問題は、今日では一層切実である。同種の民主主義論の多くが討論の質、市民教育制度改革を中心に論じるのに対し、本書は熟議の外側にある行動記録、無意識、非言語的な集合性へ焦点を移す。その上で、理想を共同体主義や全体主義の源泉としてのみ扱わず、数理的情報論的に再解釈する点が際立つ。結論に同意するかどうか以上に、民意とは誰がどの記録からどんな方法で乱すものかを具体的に問い返せることが、本書から得られる最大の地で利益である。ご支援いただける場合は、東方記ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。